SF ラジオ。はい、皆さんこんにちは、 SF です。
どうもこんにちは、猫屋と申します。
こんにちは。
はい、
あれ、なんか今日はなんか随分丁寧な挨拶ですね。
そうですね、本日は9月の
29日
の、ね、
土曜日ですね。
はい、午後3時を回ったところでございますが、
そうですね、今回はいつもよりちょっと遅めのスタートですね、
時間的に。そうね、今日は天気も良くてね、非常にいい日なんですけども、ね、
はい、
まあ、あの、私先ほどまでちょっとあのとあるですね、はい、会に出席しておりまして。
あ、そうなんですか。
はい、
どんな、
まあ、まあ、大学の同期会。
お
ぉ、うん、サークルの同期会だったんですけども。
あ、じゃあ先輩たちと。
そうですね。
そっかそっか。
で、そこのね、話を本当は今日1本目でしようかな、みたいなことを、昨日までずっと思ってたんですが。
はい。
まあ、今日12時からですね、その会が催されまして。
はいはい。
で、一応終えてきたんですけども。
はい。
まあ、特段話すことがないと。
あれえ、だって久しぶりに会ったんじゃないんですか、
う
ん、
いや、うん、そうなんだよね。だそれすぎて、
はい、
あんまりこう、なんだろう、この場で面白おかしく言えるような、あんま話は出てこなかった。
あ、そうなんですか。
感じだね。
へぇー、うん。だって、もう、卒業して何年ぐらい経った？
卒業して8年とかなのかな。
はい。
うん。で、まあもちろん、卒部して初めて、まあ初めてじゃないけど、もう ほとんど会ってなかった人ばっかりだから、
はいはい、
7、8年ぶりっていう感じになるわけだけども。
いやすごい。
そうね、ただもうみんな、なんていうのかな、環境が変わりすぎていて、
はいはい、
もちろんもうみんな結婚してるだとか、
あ、なるほどね、
子供がいるだとか、
お、
そういう感じになってて、なんかもう、もちろん、顔も、もちろんずっと同じだし、
うん、
見れば、ああ、懐かしい懐かしいって、昔の話もすぐ出てくるんだけども、
はいはい、
ねっていう感じ。
特段何か、
うん、ああ、そう。あ、違う時間軸だなっていう。
ああ。
これもあるわけじゃないか。
まあそうですね。
うん。まあもちろん非常にこう楽しい時間を過ごさせていただいてですね。
はいはいはい。うん、会としては楽しかったんですね。
こういうまとめてよろしいでしょうか。
あ何か裏を感じますけど、まあそう、そういうことだと思いますよ。
まあ、ね、まあ、私が言えることはですね。
はい。
早く離婚してください。
ちょっと待って、うん、どうしたの。
俺はあの関係者が分かればいい話なんで、
あ
の、
怖い怖い怖い、
広げることはないんですけどね。
え、うん、広げませんよ、ちょっと怖い怖い。
離婚した方がいいんじゃないかなと思うな、それはな。
え、誰かがちょっと悩んでるってことですか。
まあ悩んでるっていうか、時間の問題なんじゃない、知らないけどね。はい、というわけでですね、はい、その場でもちょっとこのポッドキャストの話が出たもんで、
あ、出ちゃった。
はい、
あら、
まあひょっとしたらね、なんかまかり間違って、あなたのブログから行く人もいるかもしれないので、このポッドキャストにね。
ああ、どうでしょう、うん。僕のブログはあんま知られてないと思いますけどね、先輩方には。
で、必死で今日隣で宣伝する人がいたからね。
は？誰？
え？ゲストに来るか来ないかって言ってた、二人目の方。
あ、はいはいはい。え、じゃあ聞いてくれてたんですかね。
そうね。まあわかんないけど。とりあえず、あなたのブログから、このポッドキャストの名前からですね、すべて、めんどくせえなって思いながら言ってましたので、まあ、聞くかもしれないので、
あ、
このポッドキャストが一体何なのかということを、まあ、それは、初めから聞いてくれって話はあるんですが。
まあ、そうですけど、うん、まあね、いきなり1回目からだと、ね、今回17
回目。
相当大変ですよ。
うん、そうね。
毎回30分くらいのが3本ずつありますからね。
そうね。まあそもそもが一番上のエントリーに、このラジオが何なのかっていうのが書いてあるんですけども、
はい。
まあ私、猫屋と後輩の SF さんが、ラジオっぽいものをやっていると。
そうですね。うん、先輩後輩の関係なんです。
そうね。で、それを、このポッドキャストっていう、まあいわば、個人が勝手に放送ができるっていうようなシステムを使って、うん、まあこのインターネットの片隅で、
そう
やってる、
ね、
まあダメなラジオですよね。言ってみればね、
ダメなラジオも、
ダメな人間がダメな人間に向けてやってるダメラジオですよ。
ちょっと待ってください。ダメな人間が、まあまあともかくとして、ダメな人間に向けてっていうのはちょっとどうでしょう。
そうね、まあ誰が聞いてるのか私わかりませんのでね、
僕もよくわかんないんですけれども、うん、まあ聞いてくださってる方がいらっしゃるということはありがたいことです ね。
まあそんなこんなで2011年くらいからやってんだっけ。
そうです、2011年の2月かな。
そうだね、震災前からやってんだね。
そうですね、う
ん、というわけでもう、足掛け、何年 ?2 年弱になるんだよね、もうね。
2年弱、もうすぐ2年ですかね。
うん、そうね。というような、まあ、 ね、あんまりこう、もう、ポットでではない感じの、ラジオ
なんですね。そうなんですよね。もういい加減慣れてもいいもんなんですけどね。うん、毎回毎回、こう、第一声、緊張するんですよね。
そうね。
大体声、なんか、変な感じになってるんですよ。
まあ、ちなみにまだ一回もですね、コメントをいただいたことがないという、
はい。
ポッドキャストでございますので。
ね、ポッドキャストですよね。うん、もう、なんか、一人ぐらいなんか、コメントをくれてもいいもんなんですけど。
そうですね。
なんかね、なんか、最近そういう迷惑書き込みすらないですもんね。
そうだね。もう自作自演はね、メールだけでゴリゴリだって話だったからね。まあそんな感じの、ポッドキャストやっておるわけですけども、
はい。
まあ今回もね、前回の収録から約1ヶ月と。
そうですね。
お互い非常にこう、忙しい時間を送ってましたんで。
はい、今回は忙しかったですね。
特段、なんか、リアル生活で会ってたわけじゃないんですけども、
はい。
いかがでしたか、この1ヶ月。
この1ヶ月ですか。前回、8月の終わりぐらいだったんでしたっけね。
そうですね。
で、この1ヶ月ですけど、まあ本当にちょっと忙しくて、まあ平日はまあ何もできないようだし、
はい。
休日も、後でちょっと告知させていただきたいんですが、マンドリンの団体の練習がなんか割と入ってて、合宿とかもあったんですけど、
ほとんど。ね、ちゃんとね。
まあね、一応。でもそれすら最近はちょっと忙しすぎて休む始末っていうね。
なるほど。
残念。極まりない状況なんですけど。
はい。
で、まあ特筆すべき何かあるかなと思って、ちょっとブログを見返したりとかしてみたんですけど、
はい。
一個ちょっと、なんか普段だったらありえないことっていうのが一個あって、
うん、
それは、まあ、またラジオの話なんですけど、僕よく TBS ラジオを聞いてるんですが、はい、それで、いきな夜電波っていう番組がありまして、
うん、
いきな夜電波、
うん、
ジャズミュージシャンの菊池成義さんっていう人が、DJ というか、司会というか番組に進行してるんですけど、すごい。
ちょいちょいお名前聞きますね。
はい。なんか、うん、なかなかな方で、面白い方でね。で、そのラジオのイベントが行われたんですけど、その場所が、逗子海岸の海の家だったんですよ。
逗子結構なとこまた行きましたね。
はい。はい、しかも、開始が、夕方5時半からだったんですね。
5時半から。
9月の本当頭だったんですよ。土曜日で。で、まあ、チケット買って、ラジオ好きの上司と一緒に見に行ったんですけど、
はい。
5時ぐらいに、まあ、逗子海岸に着いたわけですよ。
うん。
でも、まあ、僕は滅多に海なんて行かないわけで、
そうですね。
で、まあ、普段着で行くわけですよ。そのイベントに用があったわけだ。
はい、
別に海に用があったわけじゃないので。すぐ、海の家着くのかなと思ったら、ちょっと離れてて、砂浜をその格好で歩かなきゃいけなかったと。
おー、なるほどね。
で、はい、周りの人は基本的に海を楽しむ人。
はい。
で、まあ、もう日が落ちかけ出してたので、周りの人も帰り支度とかしている感じだったんですけど、
はい。
まあ、何人か少なからず、イベントに参加する人たちっていうのがこうゾロゾロ来るわけですよ、その夕方5時になって、
うんうんうん、
でこう明らかにお前らラジオを聞く側だけど、そのなんだ海に来るのが目的じゃないだろう的雰囲気だから、なんかこうあいつらなんだみたいな感じで、何しに来たんだろうみたいな感じで見られて、
そうだね、
しかもその海の家の前にこう並んでたんですよ、
はい、
なんか200人とかそのぐらいだったのかな、もう本当異様な光景で、なんだ、本当水着の姿の、サーファーとかの人たちがこう、本当、これは何のイベントなんだろうっていう感じで、
そうだね。
見てて、すごい恥ずかしい思いをしたっていうのがありました。で、まあ、イベント自体はもう海の家の中だったので、
はい、
もう、閉ざされた空間の中だったので、みんなもうやりたい放題盛り上がったりとかしてたんですけど、なんかあまりにも話が過激だったりとか、ライブがすごかったりとかで、なんかどんどん、なんかしないですけど、天候がどんどん悪くなってって、なんか大盛り上がりの時にすごい土砂降りのザーとかって雨降ってて、
なるほど。
あ、すごい神は見ているんだなとか思いながら。 なんか、まあ、上司とギャハハと笑いながら楽しんだんですけど、それくらいですかね、あの、1ヶ月でこれという出来事っていうのは。
そうですか。
海に行ったっていう。
ああ、まあまあね。
はい。あの、合宿でも海には行ったんですけど、そっちはもうなんか、あの、ね、至って、健全な砂浜を歩くぐらいしかしないので、あの、合宿でもよく行ってたじゃないですか。はい。岩井海岸って。
そうですね。
あそこ行ったんですけど。
なぜか、あの、廃棄された注射針だったんですね。
僕は見たことないです。
そうです。なぜか海岸に流れ着いてるんですよね。
僕は見たことないですね。
そうですか。
はい。
千葉県いいとこですね。
千葉県いいとこですよ。はい、千葉県はいいとこです。あとは、そうですね。まあ、直近で言うと今日ですか？
そうだね。その袋はね、私ずっと気になってたんですよ。
はい。はい。これ、あの、今ちょっと袋ガサガサ落とするかもしれないですけど、袋持ってるんですけど、
うん、
今日、そのラジオの開始がちょっと遅いということだったので、なんか、あの、集まる前にどっか行こうかなと思って、どこ行こうかなと思った時に、あ、そうだ、これに行ってみようと思ったところが、新宿に行ってきました。ビックロですね。
ビックロ、これもね、よくわからないんですよ、私。
はい、まあ、ね、冗談みたいな名前ですけど、
そうだね。
ビックカメラとユニクロが、
はい。
手を組んで、はい、お店を展開すると。で、実際どんな感じなのかなと思って見てみたら、
はい。
基本的には、どっちかがメインの、
うん。
フロアみたいになってるんですけど、
はい、
そこかしこになんか例えばメンズフロアとかだとそのあユニクロの場合ですね、ユニクロのメンズ服のフロアだったりすると、はい、その男性が好みそうな電子機器とかがそこかしこにこう合間合間にこう置いてあるんですよ。
なるほどね、ようやくわかりました、意味が。
ぐちゃぐちゃなんです。うん、一応、そのメインはこっちだっていうのは分かるようにはなってるんですけど、うん、そのなんかちょっとしたスペースとかに、ヒゲ剃りがあったりとか。
そうだね。
あと、たこ焼き器とかがなぜかあったりとか。まあ今オープンセール中なので、確か、はい、今日が29ですけど、27の木曜日かなかが、うん、オープンだったんで、まだ3日ぐらいしか経ってないんですけど、今オープンセール中だったんですごい人もいっぱいいて。
そうだね。なんかニュースでもすげえたくさん並んだもん、中国人が。ね。
そうですね。そうだと思います。
ね。
僕最近テレビ全然見れてないので、その辺の状況もよくわかってないんですけど。
ね、今こんな領土問題で揉めてんのにね、つってね。
ね。まあまあまあ、いいじゃないですか。はいはい、まあそれで、まあ別に今日は見るだけで帰ろうと思ってたんですけど、
はい、
なんか、5000円以上買うとガチャガチャができて、それでなんか、なんか当たるみたいなのがあったんですよ。
何その AKB 商法。
はい。まさにね。うん、で、なんか、外れてもなんかグッズみたいなのもらえるっていうことだったので、
はい、
まあ、ある意味グッズの方が、レアかなと思ったので、買ってみるかと思って、まあ、服も安かったのでね。少し買ったりとかして、まあなんとか5000円を超えるようにして、今ちょっと後悔してるんですけど。
そうだろうね。5000円大金だよね。
大金だからね。まあ、まあいいかと思って、はい。で、ガチャガチャのところ行って、一回やってもらったのがこれですね。
あ、それなんですね。
はい。
これはピンバッジですね。
ピンバッジですね。ビックロって、うん、ロゴがあるんですけど。
世界がびっくり、異次元ゾーン、新宿ビックロ。家電は進化する、服も進化する。ようこそ東京の新名所へって書いてますね。
ああ、自分で言っちゃった。すごいですね。
すごいなあ。
まあ、でも僕は割とそれは、あ、よかった。
そうだね。これ自体は、そんなに悪くないね、うん。ちゃんと重いしね。
はい。大事にしようかなと思って。
そうね。じゃあこれを視聴者の皆さんに。
え？嫌ですよ、そんな。だって、なんかそんな中途半端に聞かれてるような人にね。
そうだね。
メールすらくれないんですよ。
そうね。
でもこれで、あれなのかな。プレゼントしますよって言ったら応募来るんですかね。これ来なかった時に本当へこむじゃないですか。
来ないよね、そうですね。来るはずがないから言ったんですよね。ね、
本当に。
なるほど。
そう、それがまあね、今日最新の。
そうですね。ついもう何時間前かなんですよね。
はい、そうですね、うん。本当に2時間ぐらい前ですよ。まさに猫屋さんが同窓会をやってた時ですね。
そうですね。
はい。
もう半分忘れかけてましたけどね。
ちょっと待って。
そうだね。
楽しかったでしょ、うん、
楽しかったけどね。
はい。
すごいね。やっぱ時の流れで残酷だね、やっぱりね。はい。
はい。まあ、こんな感じで私は、この1ヶ月間過ごしましたが。
そうですか。
あ、これ、うん、告知しちゃってもいいですか？
あ、いいですよ。はい。
今しちゃった方がいいかな。ね、はい、私、先ほども言いましたが、マンドリンの団体に入っておりまして、
はい。
まあ、大体これを聞いてくださってる人っていうのは残念ながらマンドリン関係者なので、あまり、意味もないような気もしますが、ことによるとね、ことによると、全然僕のことを知らない人が聞いてくださってるかもしれないので、ちょっと宣伝させてください。
はい。
もうすでに実はブログでも、私のブログの方でも、宣伝してんですけど、ミュージックスターマンドリンオーケストラっていう、もう毎回口に出すのもなんともっていう感じなんですが、という団体の、第6回定期演奏会というものがね、来月10月27日土曜日に、引き船文化センターで開催されます。
はい。
時間は13時半に会場で14時開演なんですが、
はい。
おそらく13時30分開場後5分ぐらいしたら、ミニコンサートって言って、
なるほど。
オーケストラじゃなくてもうちょっと少ないアンサンブル形式の何人かが、選抜で出た、ちょっとした演奏がありますので。
なるほど。
それもぜひ聞いていただけたらなと思っております。
でもお高いんでしょ？
いい、入場無料なんですよ。
本当ですか？
ええ、もう、これは毎回毎回入場無料なので、
みんながじゃあ水に切ってやってるわけだ。
そうです。いっぱい、いっぱいってことはないですけど、かなりリーズナブルなんですが、はい、大学卒業後も演奏したいという、仲間有志でやっている団体です。で、まあ、演目としましては、メインが、バレエ組曲のくるみ割り人形。
はい。有名どころ
ですね。はい。なんか、結構、CM とかでも結構流れてる曲が、多分、演奏されると思うので、聞き馴染みあるんじゃないかなと、今回は思っております。あと、猫屋さん的に覚えてるかわかんないですけど、
はい。
一曲目、黄昏前奏曲は、学生時代弾きましたね。
そうですか
多分出たと思うんですけどね。
どうだろうね。わかんないよ。やったかもしれない。
猫屋さん的に3年の春ですかね。ん ?3 年の春。出てないかな。
わからない。
わからない。
聞けばわかるかもしれない。
そうかもしれないですね。じゃあぜひ来ていただければと思います。
はい。
あと、今回は、クラリネットの、コンチェルト、協奏曲ですね。もう、挑戦しますので、ソリストの方を呼んで、演奏しますので、ぜひぜひ、ご興味ある方は、ミュージックスターマンドリンとかで検索していただけますと、ホームページも見られますので、そこにも情報上がってますので、ぜひ、10月27日土曜日ですね。お暇でしたら、見に来てやってください。
このソリストの近藤さんっていう方は関係者なんですか？
そうです、先輩です、実は。
ああ。
結構上の先輩なんですけど。
そうですか、お呼びするってから全然関係ないとかと思ったら、そこも含めてやっぱりじゃあ OB、OG で。
そうですね、例年、木管で、参上出演してくださってた方なので、お世話になってた方なので、なんか、やってもらおうかっていうことで、今回お願いして、とっても、すごい上手い演奏なのでね、ある意味、すごい、聞き応えあるんじゃないかなと思ってますので。
なるほど。
たまにはね、真面目なことをね、言わないと、このラジオの品位とかが問題になってくるのでね。
再三申しておりますけど、ほんとこのラジオはね、真面目なラジオですよ。毎回申してますけど。
準備段階は相当真面目にやってますけどね。今日もすごい慌てていろいろやってましたけど。
そうですね。
はい、まあ、お暇な方は10月27日よろしくお願いしますということで。
はい。はい、以上、告知でございました。
はい、告知です。
はい、まあ、私の1ヶ月は先ほど冒頭ちょっと申し上げたんでね。
はい。
特に言うこともございませんということで。
はい。
まあ、今回もね、 たくさんメールをいただいておりますと。
そうですね、ありがとうございます。
9月のメッセージテーマは何でしたっけ。
どうしてもやめられないこと、
うん、どうしてもやめられないことということで、今後もたくさんですねメールをお寄せいただきまして、どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
またいつも通りですね3本目のファイルでこのメールは紹介していきたいなと思うわけですが、
はい、
まあ、また1通ずつぐらいねご紹介したいと思います。
はい、じゃあ1通目こちらから、はい、ラジオネーム一生ダイエッターさん、
はい、
私は一生ダイエットをやめられないと思います。
はい、
太りすぎているというわけではないのですが、ちょっとふっくらしていて、それがどうにも嫌なのです。
うん。
バナナダイエットとか、ヨガとか、今流行りのロングブレスとか、いろいろやっていますが、どうにもこうにも改善しません。多分、お菓子が好きでやめられないのが原因だと思います。お菓子がやめられない。だからダイエットもやめられない。皮肉なものですね。という。
なるほどね。
ありがとうございます。
ダイエットをやめられないっていうのはそれは何なんだって話はしますけども、
うーん、
まあ、とにかくまあ痩せたい痩せたいというそのね願望とか欲求というか、
そうですね、
それが折れないっていうのは、
うん、
偉いですよね。
そうですね、うん、諦めてはいないですからね。
そうですよね、
確かに。まあでもお菓子がね好きっていうのはね、
うん、
結構辛いんじゃないですかね、ダイエット的には。
なるほど、
はい、
どうなんですかそこら辺。
僕、
ダイエッターとしては。
あ、はい。
元ダイエッターでよろしいんですか、それとも。
あ、そうですね。ちなみに今日、僕の容姿を見てどう思いました。
まあ腹が出たな、っていう
気
が
し
ましたけど。はい。
ちょっとね、忙しすぎて、
うん、
まあ、食事制限ずっとしてたんですけど、
はい、
ちょっともう、いろいろストレスが、あれなので、
はい、
自分を抑え込むのは1個にしようということで、仕事を、で、頑張る方を優先して、食事を無制限にしたら、
はい、
どんどん増えていったっていうね。
おー、単純な話ですね。
はい。
非常に。
そして来週健康診断っていうね。
あー、素晴らしい。
素晴らしい展開が待ってますので、まあ、健康診断は、まあ、残念な結果になることはもう目に見えてるんですが、
そうですか。
まあ、仕事が、まあ、来月落ち着けば、
なるほどね。
またちょっと、ね、お腹をへこましたいなと。
そうですか。
思っておりますという。
今日も偶然ですね、そのダイエット話になりまして。
あ、そうなんですか。
同期がなかったですね。
はい。
まあダイエット話っていうか SF さんのダイエット話になりまして。
ほう。
うん。なんかダイエットしてるらしいよっていう話になりまして。
そんな僕に興味ある人いないでしょ。
まあ一応ちょっと、あ、そうなんだそうなんだって話になったんですけども。
はい。
で、そこでまあ事情通が一人いてですね。
はい。
横にいて。で、その人がまあ演奏会の練習で会うと、
はいはい、
まあ、痩せたねっていう感じがするよっていう話をしていて、
お
う、で、まあ元があって、で、非常にこう増えて、で、それでまた痩せたと。
そうですね。
ということなんで、まあ、ダイエットしたって言っても、その学生時代に戻っただけだよみたいな感じで、言ってたんだけど、
うん、
じゃあ痩せてどうなったの？かっこよくなったの？っていう話になったら、本当水を打ったように、静かになりました
ね。恐ろしいですね。ありがとうございます。そういう現実を教えてくれてね。大事ですよ。そういう声って、なかなか本人には届かないですからね。まあ、当たり前のことですけど。
そうですね。まあ、でも、今の段階で言うと、またちょっと、
そうですね。
ダイエットしがいのある状態になったとですね。
そうですね。今、ちょうどそれこそ、大学時代よりちょっと少ないぐらいに戻った、かな。
あ、でも、じゃあ、随分。
はい、相当下げてますよ。
そうですね。
大学時代の方がまだあったと思います。
ああ。なるほど。
まあ、なので、まあ、ちょっとね、ちょっと気をつけないといけないなっていうラインには来ちゃってるので、
まあ、忙しい時期はしょうがないよね、いろいろね。
ちょっとね、悔しいんですけどね、まあ、仕事が終わんないことにはどうにもっていう感じなので。
そうだね。
まあ、なので、この一生ダイエッターさんもね、いろいろこう、なんか、誘惑だったりとか辛いこととかあったりとかする中ずっとやってるっていうのはすごいんじゃないかなと思うので、
そうですね、
体を壊さない程度にね、
そうですね、
続けていただければ
言っていいのか分かんないですけど、まあダイエットを続けてくださいっていうのもおかしいですけどね。
でもきっと生きがいなのかもしれないですよ。そういうそれをやってそういうことをやってることが意外とこう、
ね、
減らないんだけどなとか言いつつ楽しんでるのかもしれない。
なんか生きる糧になってるというですね、
なのでぜひぜひね、
はい、まあ頑張ってください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。 じゃあもう一本メールご紹介しますが、
はい、
ラジオネーム全力中年さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
SF サネカさん、こんにちは。
こんにちは。
私のどうしてもやめられないことは、横断歩道を渡るときは白いところしか歩いてはいけないというルールです。
お
お。小学校の頃などはみんなやった経験があるんではないかと思いますが、うん、私もそろそろ40歳、落ち着きのある中年にならなければいけないと思いながらも、信号待ちをしているとそわそわしてどうにもなりませんということですけども。
なるほどね。
このポッドキャスト40歳も聞いてるんです ね。ちょっとびっくりしますね、これね。
なんか、年齢幅がだんだん広がってきましたね。
ね、後輩が聞いてるかな、みたいな話をしたら、まさかのね。
ね。ね、大先輩ですよ。
ええ。どういうルートでね、聞いたかわかりませんけども。まあでも、あるね、この横断歩道を渡るとき白いところしか歩いちゃいけないル
ール、はい。すごくわかる気がしますね。うん、なんか、無意識的にこう、
うん、
なんか足がそこに揃っちゃうみたいな。
そうね。どんな最近なのかな、よくわかんないんだけど、意外ときつくない？一歩一歩合わせる。
はい、そうです。なんか
結構大股になっ
ちゃう。勢いがないと、
うん、
なんかゆっくりゆっくりだと相当大股にやんないといけないんですよね。
そうなんだよね。うん、意外とこれ難易度が高い。あとその向こうから来る人の感じもあるからね。
そうですね、うん。対向車の迷惑になるんでね。
これ明らかに、ああこいつ白いとこしか踏んじゃいけないルールだっていうのバレちゃうのもかっこ悪いし、
ね。確かに。
うん。
分かっちゃいますね、絶対。
そうだよね。でもこういうのはよくあるし、
うん、微笑ましいですよ、ま
あ、よくあるルールの中ではかなりメジャーな方で、
ね、うん、そうだと思います。
あと車窓忍者。
車窓忍者、
うん、
どういうものですか？
電車に乗ってる時に、
はい、
こう窓の外こうビルが流れてるじゃん、
はいはい、
そのビルの上を忍者が走ってるって妄想する。ビルの上ピョンピョンっていう風に妄想上で忍者を走らせるってやんない？
やったことないですね、それは。
面白い
で。あ、やってみます。
うん、
へぇ
ー。で、なんかいきなりこうビルがベーンって高いのって言って、はいはい、電車の窓越えちゃうとそこで忍者死んじゃう。
あ横スクロールゲームみたいな感じです、ね。
そうそうそう、そういうことよね。
へぇー、初めて聞いた。あ、そういうのあるんですね、うん。
あるある。
なるほど。まあでもきっとね、一つや二つ少なからずね、そういうなんか自分ルールみたいなのってきっとあるんじゃないですかね、
そうだね、
無意識的にでも。なのでね、引き続きまだ時間ありますのでね、
そうですね、
メールアドレス言っときますか。
はい。
sfnomad@goo.jp、sfnomd@goo.jp まで、メールを送っていただけたら、
そうですね。
3本目で紹介するかもしれませんので。
かもしれないというね。
はい。はい、ぜひぜひ、メールを送ってやってください。
メールを紹介された中から抽選で1名の方に、このビックロのこのピンバッジが貼って、
マジで、
はい、よろしくお願いいたします。
まあ、来たら考えます ね。
はい。
はい。
というわけで、じゃあまあ、1本目はこれぐらいにしまして、
そうですね。
はい。はい